サイト分析ワンツースリー。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
スペルデータのですね、代表取締役をやってます、ウェブサイトのパフォーマンスを、専門にやっている竹原と申します。
竹原さん、よろしくお願いします。
ご自身のこと言わないですか？
はい、
視聴者の皆さんに。
そうですよね。はい、すいません。改めましてこんばんは。新潟でですね、ウェブ制作と、あと、まあ、コンサルティングですね、まあ、もろもろワンストップで、やっています、株式会社スマイルファームの代表取締役、足立理恵と申します。
この、2人でですね、足立さんと、私の2人で、これからその、ウェブのですね、データ分析っていう、分野に特化したですね、日本でもまた世界でも珍しい、動画とポッドキャストを始めようと思っています。今日はその記念すべき第1回でございます。何かこう、ひしひしとこう、胸にこう湧いてくる思いがあると思うんですけど、いかがでしょう？
そうですね、普段やはり、竹原さんもそうですし、私もそのデータ分析というところで、まあ、いろいろいろんな思いをこう抱えながら、いろんなデータを見ながら、まあ、仕事をしているわけなんですけれども、少しでも、なんて言うんでしょうね、難しいことを難しいままじゃなくて、もっと理解できるような形で、分かりやすくお伝えできたらいいなっていうふうには思っております。
それで、まあ、そもそもなんでこの、ポッドキャストと、まあ、動画を始めようかって話になったかというと、まだですね、こう、日本の中でデータ分析っていうものが、あまり普及していなくて、っていうのは、まあ、日本の統計学の、教育っていうものがですね、諸外国に対して非常に遅れているっていう現状があります。それで、私ちょっと、ある日か、先生から教えていただいて、ちょっと驚愕だったのが、平均値を教えない空白の10年間っていうのが、新しく、95年から2005年くらいまでですか、平均値を教えなかった10年間っていうのが新しく、平均値を教えないってどういうことみたいな。
なるほど。そうですよね。もうなんかどんどんどんどんそうなっちゃう。いわゆるゆとりの世代ですよね。
で、あまりゆとりって言っちゃダメなんですけれども、実際のところでその、まあ、カリクラムとして平均値を教えなかった時代があるということ、ことが信じられなくって、それで、なんて言うんでしょう、まあ、日本って、まあ、大体私たちの世代もそうですけども、平均値をまあずっと教えてきた、教えられてきた世代じゃないですか。でも、実際のところ統計学で平均値ってあまりこう意味がある平均値と意味のない平均値っていうのがあって、諸外国では実は平均値よりもどちらかというと、その四分位範囲値であったりとか、あとはパーセンタイル値であったりとか、中央値は何かとか、分散はどうだっていうふうなお話の方が本当は主流で、で、T 検定とかいろいろあって、で、P-value, P-peach っていうお話があったりするんですけども、peach が、0.5 で、0.5 より上か下かみたいなので、それでなんか、これは外れちゃうとか、これは、優位なんだとかっていうようなジョークがアメリカにもう広く行き渡ってるくらい統計教育っていうのが普及しているのに、もう関わらず、日本は、統計教育がですね、普及していないっていうことがあって、それで、まあ、だから、何が悪いっていうわけじゃないんです。まあ、教育のシステム的に、我々のその世代っていうのは、データ分析っていうものに関して、教育を受けてこなかったっていうのがあります。で、そこで、文科省がですね、まあ、そこの部分がまずいっていうことで、まあ、 気づきまして、っていうのは、その統計学の教育をされている、先生の方ですね、女性の先生がいらっしゃって、九州の方で教えていらっしゃるその女性の先生がもう10年間ずっと統計教育をやらなきゃダメですよっていうふうにこう言い続けられて、それで、まあ、文科省が動き始めて、で、2012年ですか、2012年の、高校の、数学教育からですね、今まで私たちの世代っていうのは統計検査確率っていう形で、まあ、高校3年生の、ね、受験間際の時期にですね、ちょろっと教えてもらったみたいなのあるわけですけども、そうではダメだということで、データの分析っていう形で、高校の数一のですね、3学期の、授業に入ってくるというふうに変わりました。で、まあ、その世代が、大学受験を終えまして、で、これから社会人になって出てくるのが、まあ、これからあと2年か3年後というような、まあ、状況ですね。なので、まだまだ、データサイエンティストだとか、あと、統計学大事だとか、データ分析大事だっていうふうな話はあっても、まだちゃんと、統計学って何ぞやっていうところの基礎を、身につけた、世代がですね、まだ社会に出てきていないっていう、まあ、状況でもあります。だからといって、実務の世界で、データ分析っていうのをおろそかにしていいのかっていう話だと、それは違うでしょうってことで、我々社会人がですね、そういった世代を迎え入れるに、当たって、またやっぱりデータ分析ってどういうのが大事なのかっていうところをですね、やっぱり普及していかなきゃいけないでしょうっていうところで、実務でやっている、私の方はパフォーマンスですね、その表示速度は何ぞやとか、あと情報品質っていう分野がございまして、その分野でも、まあ、専門をやっている、私と、あと、アクセス解析の方のデータ分析をやってらっしゃる、足立さんとで、まあ、ウェブのデータ、解析、分析っていうところを、まあ、中心のテーマとしてやろうというふうな話になったのが、この、番組の始めです。何か、こう、はい、ありましたら。
はい。いや、今、田倉さんが、非常に、熱っぽく語ってくださったので、ああそうなのかそうなのかっていう納得をしながら、はい、聞いてたんですけれども、本当にまさに今お話を聞きながら思い返してみると、やはり学生の頃にね、どれだけその統計について教えられていたかって言ったら、全然教えられてなかったなって改めて思ったんですよね。で、私自身やはり社会に出て、で、まあ、特にこの仕事をするようになってそうなんですけれども、いかにその数字をこう読み解く力が必要かっていうことは、もうひしひしと感じたわけなんですよね。で、そういった中から数字をこう見るのが苦手とか、もう初めからこうアレルギー反応を持つ方って結構多くて、今もね、いらっしゃると思うんですけれども、そうじゃなくって、そこからこう想像できる読み解く力っていうのが養われてくると、すっごく面白い世界で、いろいろなことがね、理解が深まって、しかもちゃんと数字としてデータから確かなものから読み解いていけるので、非常に面白い世界が広がっていくんじゃないかなというふうには、はい、今ひしひしと感じているところですね。
データ分析っていう話になると、まあ、よくありがちなのが、まあ、昨今すごくありがちなのがですね、統計学とかデータ分析っていうのは、まあ、数式があるわけですよね。例えば、分散はこういうふうに計算しなさいとか、標準偏差はこういうふうに計算しなさいとか、まあ、私たちはずっとこう長年ですね、平均値っていうものを扱ってきたわけで、そこで標準偏差って何、分散って何とかいうふうな話を聞くと、なんだろうっていうふうな話になってくるんですけども、じゃあ、その出し方を覚えました。で、例えば、それで回帰分析をし、やり方を覚えましたっていうふうな話になったときに、気をつけなければいけないのは、統計学、統計分析、データ分析っていうのは、純粋数学とは違うっていう部分なんですよね。純粋数学っていうのは何かっていうと、もうそこに公理があって、もう証明された数式があって、その通りにやれば誰でも同じような結果が出るっていうのが、まあ、純粋数学のいいところではあるんですけれども、実は、統計学っていうのは純粋数学ではなくて、確かに数式としての証明はあるんですが、その結果を読み解くときに、それが正しいかどうかっていうのは、その人が判断しなきゃいけないんですよね。で、このデータは正しいとか、この結果になったから正しい。よくあるのが、ありがちなのがですね、あれです。 あの相関係数ってありますよね。
うーん、
そうか、ある変数とある変数の相関関係を調べると、正のですね、強い相関が出ますっていう、こう、上がれば上がるほどこう上がっていくっていうのと、負の相関って下がれば下がるほど、こう、いくばいくほど下がっていきますっていう、二つ、まあ、あったりするんですけども、それが、じゃあ、これって相関係数、1からマイナス1までの世界で、どの数値になったらいいんでしょうみたいなお話がよくされるわけですよね。で、相関係数が、0.5 だったらいいんですかと。
はい。
0.5 だったらいいんですか、相関係数が 0.8 だったらいいんですかっていうふうな話になったときに、それは、誰も決められない。
うん、
でも、得てしてやりがちなのが、相関係数が 0.8 だからこうなんだとか、相関係数が 0.2 だからこうなんだっていうふうに、こう、やってしまいがちなんですけども、うん、実は、そこは、違うんだっていうお話があります。で、その背景にあるのは一体何かというと、その統計学でとかデータ分析で使う数値の計算っていうのは、あくまでも数値の計算であって、じゃあ、その計算式の成り立ちの歴史って何かって知らないと、その計算式を使っていいかどうかとか、これを適用していいかどうかっていうのは判断つかないんですよね。で、それをやるときに、じゃあデータ分析をする人は何が必要かというと、やっぱりその分野のプロフェッショナルじゃなきゃダメなんですよ。例えば、私なんかは、まあ、ウェブの表示速度っていう部分の、まあ、部分をずっとやってきたわけですけども、じゃあ、それの統計分析ができるからといって、じゃあ、竹原さん、経済の統計分析やってくださいって言われても、私無理なんですよ。っていうのは、経済に関しては、わかんないんですよね。で、医療についての、じゃあこの薬は、いいのか悪いのかとかっていうふうな、統計分析してくださいって困るわけですよ。
そうですよね。
はい。という形で、その統計分析をするって言ったら、例えばデータサイエンティストになりますとか、データ分析者になりますって話になったときに、数式を覚えることが大事なんじゃないですね。一番大事なのは、やっぱりその分野、そのドメインに関して、詳細に自分が、知識を持っている、経験を持つっていうことがまず大事であって、数式の計算、後なんですよ。どうでもいいですよ、ある意味。数式は別に、そのプロフェッショナルにお願いしちゃってもいいくらいなんですよ。それで、まずその分野について自分が詳しくなるってことが重要であって、で、その分野の自分がやろうとしていることについての分析をしようって話したときに、いや、これはちょっと、標準偏差とかどうやって計算すればいいんだろうとか、相関係数どうなんだろうとかっていうふうな話になったときは、別にそれに詳しい人に、こういうふうなのをやっててっていうふうに統計家の方にお聞きすればいいだけの話であって、で、自分自らが統計家としてスペシャリストになるっていうことと、そのデータ分析者としてその分野で成長するってお話別なんですよ。うん、っていうところを、なんか、この、初回の、
はい、
のところで、なんかこう、押さえておきたいなっていうのが、こう、はい、私として思いとしてあります。
はい。はい。本当に、全くそうなんですよね。結局、私がよくやってるのが、やらせていただくのが、まあ、実際のサイト解析とかをやらせていただくんですけれども、やはりその自治体は自治体なりの独特なそのデータとして出てくるわけなんですよね。で、それをこう、まあ、普通の民間のサイトの感覚で見ていくと、全くもって、多分違う答えが導き出されると思うんですよね。で、じゃあそれをこう感覚として、もう肌感覚として、あ、この数値でこういう結果が得られるなとか、もう数字を見ていくと、あ、ここが怪しいなっていう、もう当たりどころがわかるので、そこを深追いしていくとか、やっぱりそういう経験っていうのは非常に大事だなと思いますよね。
そこの分野ですごく、今、皆さんにこう読んでほしい本があって、ナンバーセンスっていう本があってですね。ナンバーセンスっていうのは、その、統計学、アメリカの統計学者の方が書かれた本なんですけども、数字のセンスを持つことが大事だと。今、ビッグデータの時代で、で、そのビッグデータって何ぞやって話なんですけども、なぜビッグかっていうところを皆さんあまりこうご存じなくて、で、データって1個2個3個って数えちゃダメなんですよ。データはデータセットなんで、一組なんですよ。データ一組。 で、はい、2組、3組っていう形 で、データの規模っていうふうに言うんですね。
あ
ですから、そのいろんなこう値がこう入ってきて、その数値 の、 その、まあ、標本の数、標本の大きさ、まあ、ここが本当はちゃんと用語の定義って最初に押さえておかなきゃいけないんであれなんですけども、よく、勘違いされるのが募集団っていうお話があって、募集団って何ぞやって話なんですけども、募集団っていうのは、ある、こう、調査のですね、まあ、塊ですから、日本国民だったら日本国民っていう塊、その全体があるわけですよね。女性だったら女性っていう、塊があって、男性だったら男性っていう塊に。で、年齢で、例えば25歳から45歳までっていうふうな ところだったら、その塊があるわけです。それは、まあ、ある、その募集団、調査対象の募集団っていうのがあるわけですね。
はい。
で、それを全部調査するっていうなると、まあ、全数調査っていうふうに言われます。
はいはいはい、
でも、全数調査っていうのはなかなかお金がかかるわけですよね。なので、どうしてもなかなかできない。なので、はい、じゃあ何やりますかって話になると、標本を抜き出すってことをします。で、その標本の抜き出し方っていうのが、まあ、一番いいのが、単純無作為抽出って呼ばれる。で、本当にもうランダムに選ばれる、その募集団の中からランダムにこう、サンプルっていう。標本ですね。英語ではサンプルを、抜き出してくるっていうのが一番いいですね。それが標本なわけですね。でも、なんか、時々、この標本と募集団が、なんか、こっちになることが、ごっちゃにしゃべられることが結構多くて、募集団からこう抜き出してきたのが標本で、標本もやっぱり大きさなんですね。標本も大きさ。で、標本の数って話になったときに、どういった人たちを、まあ、抜き出して、N イコールってよくありますよね。N っていうのはその標本の数なんですけど。なので、データっていうのは、大きさっていうふうに言わなきゃダメですよって、まず、まあ、皆さんには一つご存、ご理解いただきたいのと、ですからデータ、よく私たちもやりがちですけど、データ1個2個とか、データが100個あるとかっていうふうに言っちゃうんですけども、そうではなくて、そのデータセット、組なので、データっていうのは、データのそのいっぱい中身が入ってれば、大きい。あんまり入ってなければ小さい。データが小さい。データが大きいっていうふうに言わなきゃいけない。で、ビッグデータって言われているのは、そのデータの組、セットがすごい膨大だってことですよね。すごい大きいものを、あんまビッグデータっていうふうに言います。で、じゃあ、ビッグデータが、なぜこう出てきたかというと、それは、その背景にある、やっぱり、このインターネットの普及、あと、まあ、いろんなスマートフォンだったりとか、まあ、PC もそうですけども、いろんなそのデータを、取得できるデバイスが増えたわけですよね。いろんな人たちが、そのインターネットを通して、デバイス、スマートフォンであったりとか、PC を通してアクセスしてきたりとか、あと昨今です、IoT みたいな形で、いろんなものにこう、組み込まれていって、で、物がデータを送ってくれるっていうふうな時代になってきている中で、それを、まあ、分析ができるっていうことです。で、私、前勤めてた、昔勤めてた、会社の、その、同僚の、若い方がおっしゃってたんですけども、データは今まで PC の中に、たくさんこう眠っているんだっていうふうに彼は言うんですね。もうデータはもう PC の中にたくさんこう取られてる。そのログデータだったりとかいろいろ。で、それを取り出して使うっていうことが今こう注目されているって彼は言ってた。ああ、いいこと言うなっていうふうに思ったんですけども。
そうですね。
で、じゃあ、その取り出して使うっていうことが本当に価値をもたらすのか、何か知見をもたらすのかっていうのに警鐘を当てたのがこのナンバーセンスっていう本なんですね。日経に書かれてて。で、最初に、まあ、答えっていうか、何が大事かっていうところのその結論を言いますと、データそのものは何も語らないって話です。で、私たちって、なんかこう、データを取れば、そこから何か知見が得られるだろうっていうふうに思いがちなんですが、実はそうじゃないよと。データそのものは何も語らなくて、むしろ、そういうことをしてると、逆に、誤った知見を得てしまうっていう。 話なんですね。で、具体的な例として出てきたのが、ビル・ゲイツの、財団がやっている学校で、で、そのビル・ゲイツのやっている財団の学校は何を調査したかっていうと、読書の、効果っていうのを、こう統計データ取ったときに、すごく成果が現れているところの、部分ですね、こう正規分布をニュッてこう描いたときに、こっちのいい方の部分に、その学校のやつを見たら、人数の少ない学校が結構あった。ということは、きっと人数の少ない学校に分割することによって教育効果が上がるだろうっていうふうに思ったわけですね。それで、ビル・ゲイツのその大体何やったかというと、自分の運営している学校をたくさん分けたんです。1校あたり100人とかっていうふうに。その結果、何が生じたかっていうと、成績が下がったって。
そうなんですか。
で、そのデータをよくよく調べてみると、確かにこちらの方の、いい方の部分に、その人数が少ない学校っていうのはあったけれども、こっちの悪い方にも人数の少ない学校っていうのはちゃんと分布していたっていう。結局、正規分布、こういうふうな正規分布を描いたときにですね、均等にばらまかれてたわけですよ。成績が、いいところにも悪いところにも人数が少ない、多いは均等にばらまかれていて、別 に人数そのものは教育要因じゃないみたいな。
はい。
でも、結局、何を見余ったかっていうと、そういうデータが何かを語るだろうっていうところで、見たときに、ここに、成績のいいところは人数少ないところが多いっぽいなっていうので、やっちゃった。
やっちゃった。
で、それを10年間やっちゃった。
あ、10年もなん
だ。10年もやっちゃった。
10年間気づかなかったんですね。
気づかなくって。その間10年間、学校通ってた生徒たちどうなるみたいな話なんですけど。
そうですよね。
という形で、データが何かを語ると思ってやっちゃうと、そういうふうな結果が往々にしてあるよっていうのが、そのたくさんこう事例として書かれてるわけですね。で、大事なのは、そのデータが何かを語るじゃなくて、やっぱり、それってですね、統計学の用語では観察データっていうんですけども、観察データは因果を説明してないんですよ。観察データは観察でしかない。で、もし、皆さんが、もしくは私たちが因果を説明しようと思ったら、実験しなきゃいけないんですよ。実験をするってことは、介入するってことなんです。介入をしなきゃいけない。つまり、そういうふうなデータを見てこうだろうっていうんじゃなくって、あらかじめ実験を、設計して、じゃあ、人数の少ない学校さんこうです。人数の多い学校さんこうです。さあ、じゃあ、読書やってみましょうっていうふうな形で、こっち100個、こっち100個。で、100個ずつやってみて、それぞれにやってみた結果、どうだったかっていう、それぞれの正規分布出さなきゃいけないですよね。それで、いや、この正規分布を見たときに、明らかに、こう、ズレがあるよと。こう、1シグマとか、1標準偏差、2標準偏差くらい、なんか、ズレがあるよっていうふうに話したときに、あ、これちょっと、違うよねっていうふうなことが言えるわけであって、そういうふうな実験をせずに単純にやってみたらっていうので、では何も語れない。実験をやるっていうことは、環境を統一して、与える本も統一して、で、その、それぞれのクラスにいる、人たちのその学習、その成績レベルもある程度調査して、で、ある程度こう、標準化して、標準化っていうのは、その、慣らしをしておいて、それでガッとやらないと、実際のところは比較検討ができないっていう。でも、得てして、まあ日本人もそうですけども、それってお金がかかる話なんでやらないんですよね。それの最たるものは何かっていうと、あまり、こう、悪くは言いたくないですけど、AB テストなんですよね。で、AB テストは、あれもともとどっから来てるかっていうと、医学の世界から来てるんですね。
そうなんですね。
AB テストっていうのは、薬の効果を調べるときに、一方は偽薬。
プラセボ
を飲ませますと。で、一方は、本当の薬を飲ませますっていう。で、それでどういうふうにこう違うかっていうのが、見ますっていうのが、まあ、 そもそも AB テストの元になっている試験方法なんです。で、これ面白いのは、お医者さんがこれはプラセボ、これは本当の薬って知ってると、結果に違いが出ちゃう。
あー、なるほど。
なので、今本当に やろうそういうことをやろうとすると、お医者さん知らないんですよ。だとお医者さんは知らなくて、薬を調合する側は知っているんだけども、お医者さんに教えないんですね。あ、それで結果を見るみたいな。
なるほどね。
じゃあ、そういうふうな形で医学の世界ではやっているけれども、ウェブの AB テストどうですかって話だと、ないでしょ。知ってるんですよ、やる側が。
そうですね。だと思います。
で、単純無作為じゃないんですよ。単純無作為なようになふりをして、こっちに A、こっちに B っていう形でランダムに出してるような気はしてるかもしれないけれども、2回目に来た人が B に行かないっていう保証はないわけですよ。
うんうん、そうですよね。
ええ。で、もう一つ大事なのが、AB テストの問題点っていうのは、それがどれだけ優位差あるかってちゃんと統計検定しない。で、人間って何かを変化させると、はい、それに対して反応するので必ず変化現れるんです。従来のページとは違うみたいな、それは変化しますわ。で、それが緑なのか赤なのかっていうところでどれくらい優位差が出るのかっていうところをちゃんと調べなきゃいけないお話であって、それを、じゃあこっち100人とかこっち1000人こっちも1000人っていうような形で、それぞれの人たちはランダムサンプリング、無単純無作為で選ばれた人たちで必ず見てはいないっていう、一方のやつは見てないってことを保証したければ、まずそこのところでもう実験崩れるわけですよね。で、何かをすることによって変化が現れるっていうことであれば、実は、じゃあその変化のは、その変化した、ウェブサイトを変えたっていうことによってどのくらい変わったかっていうところのベースラインを調べておかなきゃいけないんですよ。人間ってウェブサイトがこういうふうにこう、改変されていくと、まあ、それで反応率ってこれくらい変わるよねっていうベースライン、それが 3% か 5% か分かんないですけども、そのベースラインをまずは見なきゃいけないんですね。で、その上でこのベースラインを超えたかどうかなんですよ。単純に変えました。5% のベースライン、必ず 5% で変動で変わります、はいはい。じゃあ、このボタンを赤にしたことによって、この 5% の上に行ったかどうかなんですよ。はいは
い、そうですね。ここよく本当にあるのが、ほんのわずかな差で、ほら変わったでしょっていう、はい、本当にそういう人いますね。
そういう、なんて言うんでしょう。その数値だけを見ていると騙されてしまう、騙され悪意があってかどうかわからない、本人のリテラシーの問題だったりするんで、はい、悪意はなくて、なんか変わりましたねみたいな、ね、うん、そういうようなことをやられるケースが多いんですけど、はい、そうではなくて、何かを変えることで人間はそれに対して必ずリアクションというものが発生して、はい、アクション、リアクションというのが必ずあるので、それは何パーセントなのかってベースラインを抑えておいて、それよりもはるかに上の結果が出ましたっていうところを見ないといけないって話なんですね。それをしようと思ったら、やっぱりこの分野、例えば精神物理学であったりとか、認知心理学ってところをちゃんと勉強しないといけないんですよ。でも勉強しなくって、A ですよ、B ですよ、これをいろいろ書いたらこうなんですよっていう風な話をされると、結局そこのバックグラウンドの知識、その分野についての知識をお持ちでないから数値だけで語ってしまう、うん、で結局間違った方向にお客様を導いてしまうっていう危うさがある。なのでナンバーセンスっていう、本の中でその先生が書かれているのは何かっていうと、結局データ分析っていうのはその人の人柄が現れる、その人の能力が現れる。人とその人の人柄であったりとか能力に全て左右されるんだってことが書かれてるんですね。
そうですよね。
ですから、その数式ができるとか数学ができるっていうというお話ではなくて、その人自身がどうであるかっていうところ、自分のデータ分析者がどうであるかっていうところがすごく 大事で、その何を大事にしなきゃいけないかというと、その数字の感覚だと。このデータを見たときに、ちょっとおかしいなっていうふうに思えるようなナンバーセンスを身につけなきゃいけないのが、その先生がこう本の中で書かれている。
なるほど。いや、ナンバーセンスすごく腑に落ちますね、今のお話が、うん、本当にその数字を見て、何を思うか、何をこうその背景に思うかっていう、それは本当にセンスなんだなって、うん、思いますね、はい、
そのアクセスの解析の中で、はい、そのまあ、自治体と、まあ、民間企業 の、 あのアクセス解析は違うという話があったじゃないですか、はい、その背景はやっぱり一方は、まあ、利益を上げなきゃ営利企業であるっていうのがあって、はいはいはい、もう一方は営利企業ではなくて公益、あの民間、あのその国民とか市民とかに対して、広く情報を提供して、あのそれで便益に役立たなきゃいけないっていうような、まあ、KPI が違うんですね。根本的な KPI が違うっていう背景があって、で、そのさらにその裏の背景には、それぞれの事情っていう、まあ、お役所事情であったりとか、それぞれの企業とか業界団体なりの、まあ、背景事情っていうのはあるわけです。で、そういうのを知らずに、単純に、この、あ、直帰率、あ、80% ちょっと高いですね、みたいなことを言っちゃうと、あ、これはもうどうにもならない、みたいな。
そうなんですね。結局、まあ、利用のされ方が、まあ、サイトのそのコンテンツによって全然、まあ、もちろん違うんですけれども、特にその自治体の場合っていうのが、まあ、まず持ってリテラシーの低いユーザーが多い。で、その中で、欲しい情報だけとりあえず取ったら帰るの人がほとんどですよね、うん、っていうのと、まあ、民間の普通に営利目的で、まあ、特にサイトを回遊してほしいようなあのサイトとでは全くもう指標が基準となるあの値が違ってくるわけなんですよね、まあ、まずそこを第一前提に、しっかり見ていかないと、まあ、まあ全然あの直帰率高いですね、離脱率高いですねっていう、うん、あのアクセス解析の結果しか特に実際なんか出てこないでしょうね、うん、
それであのよくあのお話でお伺いすることが多いのが、アクセス解析をしたから何かこう見えてくるっていう風な、まあ、あのことをおっしゃられる、のを、まあ、お聞きすることが多いんですけども、その前段階のところで下準備っていうか仕掛けのところをこう省いてらっしゃるケースが多いんじゃないかなってすごく感じるんですよ。
それは、アクセス解析をすると何かが見えてくるって言っている人がその前段階をこう、
そうなんですよ、前段階を省いてるっていうのは、そのアクセス解析はアクセス解析で何かを語ってはくれるんでしょうけれども、うんうん、まずそれ以前にですね、仕組みって大事じゃないですか。例えば、はい、うちのウェブサイトってなぜ買うべきなのかって書いてるかとか、なぜうちを選ぶべきかとか、うちの強みはこれなんです、この商品はここがいいんです、競合他社とはこれが違うんですっていうような、こう自社がお客様に伝えたい、うちの商品の良さ、サービスの良さっていうのをちゃんと取り揃えた上でやりました、下準備 OK です、じゃあアクセス解析しましょう、あっ伝わってなかったみたいなのだったら分かるんですよ。そういうのがなくって、じゃあアクセス解析ゴーみたいな形で、ちょっと違うよねみたいなのされる、なんか見受けられるんですけど、それってどうなんでしょう。
そういうのは、私ご依頼いただいた場合は、そのアクセス解析以前の問題が散見される場合は、アクセス解析よりまず他にそのコンテンツをしっかり作るところにコストかけてくださいっていうことをしっかり言いますね、
うんうん、
そのちゃんとコンテンツが揃ってない状態で、アクセス解析をしたところで得られる答えはもう大体予想がついてるわけですよ、うん、こちら側としては。で、数字を見たところで、それを細かく見ていったところで、クライアントの側も得られる答えっていうのは非常に少ないじゃないですか、うん、そこにコストを割くよりも、まあ、まずもう明らかにこれがないよねっていうところと、あと例えば競合と比較をした中でコンテンツ足りてないよねとか、コンテンツだけじゃなくって、じゃあその商品サービスの、まあ、価値っていうのが足りてなければ、そこに資源を投下してくださいっていうことを先に言っちゃいますね、うん、はい、っていうところが弊社の場合は結局ウェブだけじゃないところにちょっと首を突っ込んじゃうところなんですけれども、 結局そこが伴ってないとなかなかあのアクセス解析をやったところで得られる答えっていうのは少ないですよね。
と、うんはい、いうことはやっぱり、アクセス解析のその前にビジネスモデル、はい、自社のビジネスモデルは何ぞやとか、あと自社の、ウェブサイトは本当にこう必要な情報を全部出し切ってるのか提供できてるのかっていう分析、やっぱりそこが大事なんですよね、きっとね。
そうですね。竹原さんもやはり、サイトのそういう解析とか、情報品質の改善とかを行うときに 3C 分析とか、SWOT とかやられますよね。
そうですね。
そうですよね。
私の会社のですね、まあ、情報品質っていうのは、まあ、もともとどこから来てるかっていうと、データ品質っていうのはまあずっと長らくこう、IT 業界の中であって、でデータが正確であるのか、データに抜けはないのかとかいうような、データをこう蓄積していくときのまあ品質っていうのをまあずっと長らく、IT 業界は品質として見てきたわけです。しかし、それがですね、実際に使われるって話になったときに、使えないっていう状況がこう生まれてきているっていう。一生懸命データを取ったけれども、じゃあこれいざデータを分析しようって話したとき、どうもちょっと自分がやりたい、自社がやりたい、データとはちょっと違うんじゃないかとか、っていうのは何から来てるかっていうと、データを取りさえすればいいわけではなくって、何をしたい、どういうふうな分析をしたいからこのデータを取りましょうっていうふうな設計がないわけですね。
はいはいはいはい。
で、そういうふうな問題点っていうのは、特にコンテンツ、ウェブのコンテンツ周りで特に、こう、まあ、散見されるようになってきた。情報を出すって話になったときに、その情報を出すのはいいんだけれども、その対象がどういう人かによって、本当は情報っていうのは表現を変えなきゃいけないっていうお話があるんですけれども、そこを、考えずに、こう、とりあえずもう書く、とりあえず出すみたいなところがある。で、そういうのを、データと情報は違うねっていうのを、認識が、だんだんなこう、広まってきて、でそれで、2004年ですか、そのインフォメーションクオリティっていうですね、分野についてまあ協会が作られて、で、MIT ですね、マサチューセッツ工科大学の中でインフォメーションクオリティに関してのまあ、シンポジウムを主催する、中核団体とかできまして。で、まあ、インフォメーションクオリティとデータクオリティは、まあ、違うぞと。で、インフォメーションクオリティっていうのはどういうふうな指標であるべきかっていうのが、まあ、2006年からずっとこう研究がされているっていう。
あ、そうなんですね。
で、じゃあ、で、そこに、まあ、目をつけたのは Google で、で、Google は、まあ、検索のその品質を高める上で、何をやってきたかっていうと、まあ、どのくらいリンクされてる、どのくらいこう、単語があるかっていうふうなのを指標で一番最初は作ってたわけですね。で、それではダメだというところで、情報そのものの品質っていうのを見て、情報の品質が高いところにウェブサイトを、上位に持っていきましょうっていうふうに今、使ってるわけです。で、ここが、ちょっと今回説明するには、難しいお話かもしれないです。ちょっとまあ、触りだけはお話するんですけども、Google の苦しみなんです。Google の戦いなんですよ。で、何が Google を戦っているかというと、Google が戦っているのはオーバーフィッティングなんですよ。オーバーフィッティングっていうのは、その、モデルがありますよね。こういうふうな、形で何かこう、モデルがありますって。こういうふうになると、こういうふうに、なってきますねっていう。で、Google がその情報の品質だとか、あとページの良し悪しっていうのをまあ測る、こう、モデル、数学モデルがあるわけですね。で、通常は、そのモデルを適用したときにデータは別に そこに左右されない。
はい、
しかし、Google の場合は SEO という形で、はい、その Google のこの検索の数学モデルに寄ってくるわけです。データが寄ってくるんですよ。で、データが寄ってきてオーバーフィッティング、そのモデルにフィットしちゃって、過剰にフィッティングしちゃって、それで本来選べるべきであろう良質なページ、あ、その学習モデルから、その分析モデルから外れてってしまうっていう。
あ
ー。Google の歴史ってこのオーバーフィッティングの戦いなんですよ。
はい。
で、ですから、 初期のその Google の検索の、その品質の分析の方法が、単語がどのくらいこう、あるかっていうふうなので、どっから来てるかっていうと暗号解析なんですよ。結局機械からすると人間の言葉は理解できないので、だから三角丸四角丸丸丸丸×みたいな形ですよね。人間の 目から見た感じで言うと、丸丸×三角×シャープびっくりアットマークみたいな形でこう何書いてるか分かんないみたいな、そういう暗号文ですよね、機械から。でじゃあこの暗号文を解析しろって話になった時に何をしなきゃいけないかっていうと、あの歴史の世界史で出てきたと思うんです、ロゼッタストーンですよね。
ロゼッタストーンです。
ロゼッタストーン、ギリシャ文字と、あとそのエジプトの文字と、あと、はいはい、アラビアの文字と、こう3つ3種類と同じ内容を書いてたっていうありますよね。でそれを文章を、解析するときに何を見たかっていうと、こう頻度の高い同じパターンのものを、はい、あきっとこれは同じ意味だろうっていう形で解析していったっていうのが、まあ、ロゼッタストーンですよね。で暗号解析の基礎はまずそこなんですよ、頻度なんですよ。重要な単語、よく使われる単語の頻度がこのパターンに現れていないかっていうところが暗号解析のまず基礎なんですよね。だそれがそのまんま文章解析には使われるわけですよね。
なるほど、はい。
でそこのオーバーフィッティングしてきたわけですね、 SEO 業者は。SEO やりたい人たちは単語入れりゃいいだろうみたいな、たくさん入れりゃいいだろう、オーバーフィッティングされちゃったからそれじゃダメだってことで Google は書を変えるわけですね。で次はじゃあ参照性だと、いかにこう参照されてるか、
はい、
でそれもオーバーフィッティングされちゃったわけです。データが近寄ってきて、バックリンクだなんだかだって、はい、オーバーフィッティングされて、このモデルも使えない、このモデルも使えないって形で、もうオーバーフィッティングされて、されたモデルをとにかく、捨てて、次のこう、そういうふうにオーバーフィッティングされないモデル、されないモデルっていうふうな形で、捨てはしないんでしょうけども、蓄積はされていくんだでしょうけども、重み付けとしてはどんどん軽くなっていくっていう。それは戦いなんです、Google は。
そうですよね。本当に戦ってますね。
で、はい、でそこの部分の、あの評価っていう形で、まあ、Google が注目したのが、まあ、情報品質っていう形 で情報品質は本当は、10個の指標値があるんですが、Google がそこから抜き出したのは3つだけですね。エキスパティーズ、専門性ですね。オーソラティブネスっていう、その、権威性。あと、トラストワースネスっていう、信頼性っていう。この3つを、コアの指標値として、で、このドキュメントですね。ウェブページのドキュメントは、に書かれている情報っていうのはどれだけ信頼性があって、で、どれだけ権威性があって、で、どれだけ専門性に優れているかっていうところを分析していくっていうのが、今の、まあ、Google ページの評価品質が書かれている。で、今年の、最初の方にですね、まあ、Google はそれを外部公開しなかったですね。で、それを、まあ、今年の1月ですか、外部公開をして、私が使っている、その品質の評価ガイドってこれなんですよってことで。で、いろんな会社さんがこぞって日本語訳を出されました。他社のドキュメントを勝手に翻訳して、鹿版って形で公開していいのかっていうのはあるんですけども。まあ、翻訳されましたね。
はい、
で、読まれた方も結構多いかと思うんですけども、あれを読んでも結局分かんないんですよ。なんでかっていうと、その根底にある情報品質っていう分野の、その勉強しないと、あれ分かんないんですよね。じゃあ、情報品質って何ぞやっていうと、あの3つ、EAT ってのは3つでしかなくって、本当はその根底に10個の指標値っていうのがあるっていうお話です。で、それをちゃんと分析しようという話になると、まあ、ある程度数学的な、お話、確率論のお話っていうのが出てくるわけですね。例えば、簡単な例でお話しすると、ピザっていう言葉を検索するって話になったときに、
はい、
それを、夕方のですね、だいたい今、夜の8時になろうとしてますけども、お家で、自宅でピザって検索した場合と、ショッピングモールでピザって検索した場合では、意図が違いますよね。 多分自宅でピザって検索した場合はもう8時だしこれからご飯作るの嫌だしもう高いピザみたいな感じで調べられる。でショッピングモールでピザっていう風に検索した場合はきっとその中にあるレストランのどっかあのピザ屋さんいないかなとかっていう形でレストランを選んだりとか、もしくはあの1階地下食品売り場でなんかこのピザおいくらか調べるじゃない、冷凍ピザ調べるみたいな、意図が違うわけですよね。で同じ言葉ピザっていう言葉に対して意図が違うっていう、これを専門用語でアバウトネスっていうんですけども、ですから Google が非常に今、注目しているその指標値っていうのはアバウトネスなんですよね。っていう話になると、はい、本当はビジネスのところでもすごい大事なんですけども、自分のところがピザっていうのを販売してますって話した時に、そのペルソナ誰ですかって話になるんですよ。それは、主婦の方ですかと、主婦です。じゃあそれは冷凍のそのピザ売りたいんですか、食品売り場で売りたいんですかっていうのと、いやいやそうじゃなくって、ピザーラお届けみたいな形で、高いやりたいんですかっていうので表現変えなきゃいけないはずなんですね。出す情報も変えなきゃいけない、なぜかっていうと欲しい意図が違うからっていうのを考えると、同じとウェブページに書かれる内容っていうのは違うはずなんですが、それがあまりこう考えられていなくて、結局、まあ、どこにでもあるような内容になってしまう。特化されない。で、人間っていうのは特化すると怖いもんですから、特化するってことは何かを切り捨てるってことなので、なかなか特化できないっていう。結果として、検索順位に上がってこないっていう。だから、面白いのがですね、クレジットカードっていうと、まあ、ビザ、マスターとか、あと JCB とかってありますね。でクレジットカードこの3社上がってくることないですよね。マーケットシェアナンバーワンに関わらずにトップに上がってこないっていう。
はい。
でそれは何かというと、こう情報が欲しい情報を出してない。
はい。
っていうようなのが情報設計、その情報品質ですね。
なるほど。欲しい情報を出しているのはどちらかというとアフィリエイター
。アフィリエイターなんですね。どのクレジットカード選ぶっけなみたい
な。っていうことですよね。なるほど。アバウトネス。なるほどね。そうですよね。結局その、うちもよく解析をしていく中で、やはりその情報品質っていうところですよね。本当に、ペルソナが設定されていない、で絞り込みができていないっていう情報を掲載しているウェブサイトって5万とあるわけなんですよね。で、ペルソナ、本当に、じゃあお客様誰っていうところから、改めて、大体ざっくりなのはあるんですけれども、やっぱり経営者の側が、切り捨てるのが怖くって、この人も取りたい、あの人も取りたい。まあ、たまたまでもこういうのがあったらいいなっていうところから、結局曖昧なコンテンツのまま終わってるっていう、サイトは非常に多くて、でそこを経営者の方から考え方をちょっと直していただくっていうところからスタートすることはよくありますね。
そこはなかなか私も耳が痛くて、私自身も迷ってるところなんですよね。例えばその情報品質かウェブサイトパフォーマンスとかっていうのを、まあ、改善しますよっていう風なコンサルを売りますよ、データ売りますよって話になった時に、それをエンドのお客さんに売るべきなのか、いやいやそうじゃなくって、ウェブ制作会社を最初に売るべきなのか、いやまたまたそうじゃなくて、そのいろいろ世間からなんか言われてるけど実際悪くないその改善業者さん ISP とか携帯会社さんに向けて売るべきなのかってすごく悩むんですよね。
あ、
一度考えてはこう表現、トップページの表現を変えるわけです。そうすると面白いようにですね、来るところが違う、来るこうランディングしてくる、ね、キーが違うんですよ。
そうですよね。
でもそれでお仕事が得られるかどうかわからないっていう。
あ、なるほどね。
どうぞ。
あ、すみません。とあるちょっとメーカーさんなんですけど、今まで あの、まあ、商品を紹介するサイトしかなかったんですよ。でも、食べることとしては、経営資源としてはもう B2B、あの OEM とかがものすごくできるあの設備を持っている会社でっていうので、で、でもやっぱりどっちも取りたいし、B2C にも、商品を知ってもらいたいから訴えたい。で、OEM も取りたいってなった時に、トップページに大きな入り口をもう、一目で分かるキャッチコピーで2つつけてあげたら、もうそれだけで、OEM の案件がボンボン取れるようになったっていうのはありますね。うん、入り口がいかに分かりやすいかだけで、表現してるかだけでも全然違う。うんうんうん、
それはまさしく、ウェブだけに限らずですね、実際の店舗でもよくありますよね。レストランだとか、あと、定食屋さんとか、看板にですね、これが美味しいって書いてるところってあんまないんですよね。カレーが美味しい、
何が美味しい、
そうそう、とんかつがうまいとか、こう、書、はいはい、けない、書けないのか、書きたくないのか、その、謙遜なのかわからないんですけども。
なるほど。おすすめはって聞かれて、何でも美味しいですっていう、
そうなん
です。あります
ね。ええ、で、私、ですね、お恥ずかしい話なんですけど、本当に30とか、29、28、30とか、それくらいの頃ですね、何でもできる。自分は何でもできると思ってたんで、もう、イケイケゴーゴーのエンジニアだったつもりなんですよね。で、自分で会社を起こした時に、何でもできますっていうふうに言った時に、ある方に言われた、何でもできるは何もできないなって言われた。
そうですね。
はい、特徴がはっきりしないのと、何でもできる人間ってあんまいないわけですよね。
うん、
全体の中で、こう人口のこう正規分布、エンジニアの正規分布の優秀さの正規分布を取ったときに、何でもできる。1、2年前にすごい流行りました。フルスタックエンジニアってあったじゃないですか。もう廃れましたけど、言葉が、
はい。
フルスタックエンジニアを私は目指してて、フルスタックエンジニアに今、なったつもりでいます。いろいろね。全部のレイヤーを積み重ねて。でも、フルスタックエンジニアになるっていうことはすごい大変なわけですよ、
うん
うん。ネットワークもやらなきゃいけない。ハードウェアもやらなきゃいけない。で、OS もやらなきゃいけない。で、アプリケーション開発もやらなきゃいけない。で、それだけじゃない。設計論もやって、それでソフトウェア工学もやってとかって、いろんなことを全部積み重ねないと、実際のところフルスタックエンジニアになれない。それを、2年か3年かでフルスタックエンジニアにしてみせますみたいなね、半年受けるとフルスタックエンジニアになりますみたいな、なんかこう学校開かれる方いらっしゃいますけど、嘘でしょと、どう考えたって無理だよねみたいな。だそれはエンジニアをやってるとわかるわけですよ。
うんうん、
だから何でもできるっていうと、それはないだろうみたいな。信じられないわけですよね。
うん、
で、わかりにくい。それをいうことを言うくらいだったら、いや、僕の得意分野はこれねっていうふうに、一言言えるものを持つっていうのがやっぱり大事、分かりやすい。人にとっても分かりやすいし、信用してももらえるし、みたいな。ですから、私がその、一回ですね、会社をやって、うまくいかなくって、で、そこから、まあ、外資系の企業で、VMware だったりとか、アカマイだったりとか、ベライゾンビジネス、キーノートキャッチポイントで、まあ、10年間ずっと出てきたのは、何やってきたかっていうと、私はこれができますっていう、何か一つの強みを、こう、ギューンとこう、ギューンと作るっていうのが目的だったんですね。
なるほど。
ええ。
とんがった部分を
何かこう、日本で一番になる、何かこう、分野を作る。
そうですね。
それは、どんなビジネスもそうなんですよ。うちはとんかつのこれだったらうまいってみたいな。で、とんかつだけだと差別化できないんだったら、とんかつソースがうまいでもいいわけですね。とんかつは、とんかつもの揚げ具合は、すごくなんか、別にこう、差異はないんだけども、ソースだけは金かけてるよ、みたいな。
そうですよね。で、なんか、最近ちょうど、言っていた、記事で、差別化と優位点だけじゃこれからは生き残っていけないよっていう話を読んで、生活欲求にいかに訴えるかっていうところが必要だよねなんていう話を読んでいたんですけれども、本当にそれは、それだけじゃ生き残っていけないよっていうので差別化と優位点を見出せていないっていうのはもうそれ以下になっちゃうわけなんですよね。 この土俵にすら立てないっていうことなので、あのそこはやっぱりあのとんがった部分を一つ作るっていうのはすごく大事だなと思いますよね。
そう、とんがった部分がお客様のニーズに合ってればね、
うん、そうです、そうです、そうです、そこ、そこ大事ですね、はい、
で、そこが私の場合今合ってないわけですよ。ウェブサイトの表示速度大事じゃないってとんがってるわけですよね。とんがってるけども、世間はあまりこうそれを感じていないみたいな。
いや、そうじゃないです。これ、あの多分あの竹原さんは進んでいて世間が追いついてないんだと思うんですよ。これ今これからすごく必要とされるはずなんですよね。
まあそうだとは私も知ってるっていうのは、諸外国はもうそうなので、で日本はそれに遅れて、まあ、10年とか15年経ってからまあそれに追いついてくるんで、必ず来るとは思ってるわけですけども、よく言うじゃないですか、タイミングまずかったよねっていうそのタイミングが来るまでなんか今はこうじっと我慢の子かなってこう思ったりもしてるわけですよね。
でもそれを言うと、あの私も実際今新潟県に住んで、新潟県のお客様いっぱいいますけど、まあ、そもそももうアクセス解析って何千のところからスタートしてますからね、うん、はい、何それ、なんか意味あるのとかいいことあるのっていうところから、いやいやね、ホームページってねっていうところをこう細かく説明をしていって、でそれこそその強みとか、そういったあのビジネス分析ですよね。そこも、自社を顧みてやったことがないっていう企業も多い中で、一つ一つこうお伝えをしていくっていうところの活動からやっているので、だいぶ新潟県の中では、何やってる会社なのっていうところが結構。
あ
ところはあったと思いますね。で、さっきもその時も何でもっていう、その何でもできるは何もできないっていうおっしゃってたところがあるんですけど、私もその何でもできるっていうところにはなかなかなれないけれども、でもやらなきゃいけないこと、その自分のその、じゃあ、新潟県の今、この燕三条っていう金属加工の町なんですけど、燕三条っていう地域に自分が今会社を作った意義って何だろうっていうことを考えたら、やはりその、何でも屋さんじゃないけれども、まあ、グロースハックの考え方で、結局、一部分だけを切り取って解析だけやります、ホームページだけ作りますじゃなくって、しっかりその事業成長させてあげれるようなお手伝いができなければ、存在意義がないなと思ったので、結局そういうことをやっている、いたら、なんかいろいろできなんかやってる会社だねっていう形にはなっちゃいましたね、
うん、
はい、
私すごく、ちょっと地方を講演してて思うんですけども、地方の子がなんて言うんでしょう、そういうこう課題を持ってらっしゃいますよね。何とかしなきゃいけないという課題を皆さん、こう、すごくひしひしと感じられていて。でも、なんかこう、最新情報がなかなか流れてこない。いや、実際は、ウェブ上にあって、皆さんアクセスができるはずなんですが、なかなかそれがこう、ポインターなんですよね。何をどうすれば、そこにたどり着けるかっていう言葉をご存知じゃないから、たどり着けないっていう。まさしく、知らないっていうことすごい。を知らないことに関しては検索ができないっていう、うん、そこにこう悩まれていらっしゃるんだろうなってすごく感じるんですね。なので都会にいると、東京にいるともう情報が溢れていて、勉強会もたくさんあって、でいろんな会社が売り込みに来てっていうことで、情報型でもうアップアップしていて、だからなんかこう選び放題で選べないみたいな感じですけども、地方の方は逆に、情報が少ないで課題はあるっていうところで、多分もしかすると地方の方が、そういった新しいものを取り入れていく力、ちょっと取り入れたい欲求ってのは強いんじゃないかなってすごく感じます。
そうですね、多分その欲求はあって、でもちろんやはりその情報接触の機会をしっかり持っていらっしゃる、リテラシーの高い方とかもいらっしゃるので、そういったところはじゃあ例えばその都会に比べて、都内とかに比べて、考え方とかマーケティングが遅れてるかって言ったら決してそうじゃなくって、全然先を走った、もう日本国内でも先を走ったことをやってらっしゃる会社さんも多いんですよ、
うん、
ただ一方でその情報にもう接触するポイントのない方たちっていうのが非常に多いんですよね、
うん、
でその機会がないっていうのは非常にもったいないことなので、そこはまあ この仕事をしている役割、私の役割として、その接触の機会を何かしらでね、こう提供できるような情報提供ができるようにならなきゃいけないんだろうな、なんていうふうには思ってますけどね、うん、
ということで、この番組がですね、まあそういうふうな最新の情報、今アメリカでどういうふうな手法が、取られていて、どうなってるとか、あと、今その業界的にこういうふうな、やり方が、普及してるとか、学会ではどうなってるとかっていうような、なかなかこう地方の皆さんには、なかなかこう、知らないってことすら知らない分野っていう、まあ情報が伝わる一つの媒体、メディアになればなっていうふうにこう思ってます。
はい。そうですね。はい。
というところで、時間もですね、まあ1時間、そろそろですね、経ったので、まあ締めくくりたいと思うんですけども、はい、何かございました。
あ、そうですね。番組名言ってなかったですね。
そうですね。番組名言ってないですね。はい、お願いします。
はい。はい、データ分析、サイト分析ワンツースリーですね。
はい、サイト分析ワンツースリー
ですね。はい、サイト分析ワンツースリーです。で、その番組名をね、どうするかって言って武田さんと相談したときに、その武田さんからワンツースリーって、そのデータ分析ワンツースリーっていうご提案をいただいたんですけど、そのワンツースリーの意味っていうのが非常に武田さんから聞いて、私自身こう腑に落ちた部分がすごくあって、やはりその何かこうデータ分析とか、データサイエンティストとかっていうと、まあ、トリッキーなことをできる人がかっこいいとか、最先端ですごいって思われがちかもしれないですけど、もっともっと基本は、違うところにあるよって、基本的なところを見ていくことでもっといろんなことが分かるんじゃないかって、そんなところの思いがこう入ってるっていうのをお聞きして、あ、まさにそうだなっていうところで、ぜひこの番組名は、サイト分析ワンツースリーで、はい、進んでいきたいと思っております。はい、
今おっしゃっていただいた通り、どうしてもですね、我々は、基本の基礎をきっちりやるっていうところがですね、どういうわけか人間って苦手なんですよね。例えば基礎トレーニングとか、あとは何かこう勉強でもなんか基礎の部分をきっちりやるっていう、日本自体がまあ基礎研究がまあ苦手な国なんですけれども、でも本当派手な世界、その応用の部分はすごく派手で、皆さんこの応用の部分の、ソリューションだったりとかサービスとかにまあ食いつくわけですけれども、実はそこにで得られるものっていうのは基礎が きっちりあってのお話なので、なので、応用にいきなりトタンと行くのではなくて、データ分析であれば、そのデータ分析のですね、基礎、本当の基礎の部分をきっちりと、まあ、学んでいただいて、で、その上で、発展、応用をこう、見ていただくと、全くものの見方が変わるっていう部分があるので、サイト分析1、2、3っていう形で、基本の1、2、3っていうのを、まあ、やっていきましょうっていうのが、まあ、この番組のコンセプトになっています。ということで、初回、なんかこう、だらだらとですね、とめどもない話になっちゃいましたけども、次回からですね、まあ、テーマをこう、一個一個定めていって、まあ、テーマに、絞ったですね、お話をして、皆さんにですね、何かしらこう、得られるものをご提供できたというふうに思っております。はい。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回を、楽しみにしてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。